はようございます。ちょっと長時間しゃべるので、もうしばらくちょっと私の方はマスクをしてしゃべらせていただきます。それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝もこのように共に集まって礼拝できることを感謝いたします。司会者の方、また祈り担当の方が祈ってくださいましたように、いろいろな事情で今日まだ集えない方もいますが、どうぞ共に神様のことを今日またこの時覚えることができますように、また今、ウェブを通して礼拝に参加されている方々もその場で共に神様の恵みをいただくことができますように、この時を祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝から新約聖書のルカの福音書をしばらく取り上げて読んでいきたいと思います。簡単にこのいきなり今回は6章からですので、それまでのことを振り返りたいと思いますけれども、イエス様は生まれた場所といっては語弊がありますが、郷里であるナザレ、その町のあるガリラヤで働きを開始されました。特にガリラヤ湖の北に面したカペナウムという町を拠点に福音を述べ伝えておられました。人々はイエス様の教えと言葉に驚きました。そしてイエス様が特別な権威をお持ちであることに人々は気づいていました。でイエス様はさまざまな病で苦しむ人たちを癒し、時には悪霊に疲れた人を悪霊から解放されました。でイエス様がこの時よくされていたことは、安息日ごとにユダヤ人の街道シナゴーグに入って御言葉を述べ伝えるということでした。こうやってイエス様の評判が広がっていくわけですけれども、イエス様ご自身は自分について間違った理解が広がることを望んではおられませんでした。5章15節にはルカの福音書ですね、このように書かれています。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきたと書いています。イエス様の周りには常に大勢の人々が溢れるようになってきました。しかし一方で、だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられたとも書いています。イエス様は静まって祈り、父なる神様との交わりを大切にされていたということがわかります。5章17節を、ちょっとお読みしたいと思います。ある日のことイエスが教えておられると、パリサイ人たちと律法の教師たちがそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていたと書かれています。イエス様が活動を開始されたのはガリラヤです。ユダヤの中心のエルサレムから見れば100キロ以上北に外れた、辺境の地と言っても良いと思います。エルサレムにいる人たちから見れば、地方で何か起こっているぞ、それぐらいの出来事に過ぎなかったわけですが、イエス様の噂が広がるにつれて、ユダヤ人の指導者たち、パリサイ人と律法学者たちというのは、こういったユダヤ人の指導者たちのことです。彼らも無視ができなくなったということです。パリサイ人というのは、よく誤解されますが、人種のことではなく、パリサイ派の人たち、そういうグループに属する人たちのこと。律法学者というのは、他のグループ、ユダヤ人の間にはいろんなグループがありましたが、他のグループも含むユダヤ人の教師や指導者たち、こういった人たちのことを、今でもラビと呼びますけれども、そういった人たちのことです。でこれからのちパリサイ人と律法学者たちはイエス様のことを注目するようになります。注目といえば言い方はいいですが、はっきり言えば監視するようになるわけです。誰かが常にイエス様と弟子たちのすることを見張っている、そんな状況になってくるわけです。人々は驚き、神様をあがめ恐れ、そしてイエス様の評判はますます高まっていくのに対して、こういったパリサイ人をはじめとする指導者たちは、 イエス様に対する不満、批判の思いを募らせていく、これが福音書を読んでいくと、大体前半に書かれていることです。また皆さんの方で4章5章と読んでいただきたいんですが、最初は彼らは、密かに小さい声で、あるいは心の中でそう言ったとかいう書き方もされています。イエス様が語られることをされることに対して、理解できない、批判する思いがあったわけですが、それをあまり大声では言わなかったわけですが、ついには面と向かって公然と批判するようになった。それが5章の33節と言えると思います。また彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。ヨハネの弟子たち、これはバプテスマのヨハネの弟子たちということです。そして私たちの仲間ですね、パリサイ人の弟子たちはよく断食し祈りをしている、つまり非常に質素で敬虔な生活を送っているということです。それなのにあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしているのはどういうことか。おそらくイエス様の弟子たちは普段は他の人たちと同じように食べたり飲んだり普通の生活をしていたんだと思います。それに対して批判をしてきたわけです。イエス様が評判となる少し前にバプテスマのヨハネが現れました。そしてヨハネも大勢の弟子を作って活動していたわけですが、ヨハネがしていたことはユダヤ人の伝統から外れることはなく、むしろヨハネの弟子たち、そしてヨハネ自身の経験で質素な生活を、パリサイ人たちはそれなりに評価していた、あるいは気にしていなかったということです。それに対してイエス様、そして弟子たちの行動はパリサイ人や律法学者たちの常識理解を超えたものでした。そこで彼らは非常に戸惑ったということです。ここでイエス様は、皆さんもご存知の有名な言葉を言われます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならない、このように言われて新しい時代の到来を宣言されました。その少し前、イエス様は教義のナザレの町へ行った時にこのように言われています。4章の21節ですけれども、こんなふうにイエス様は言われました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。ここでイエス様はご自分が約束の救い主メシアであること、旧約聖書で語られたことを一つ一つ実現成就する方であるということを宣言されました。それが新しい時代が来たということを、告げるメッセージだったわけです。この後福音書を読んでいきますと、イエス様を評価する人も批判する人たちもまだイエス様のことを正しく理解してはいません。良い意味でも悪い意味でもイエス様の語られることされることに驚き困惑している様子がわかります。このようにしてイエス様とパリサイ人と律法学者たちの接点が生まれ、そして対立、そして論争へと発展し、このことがやがてイエス様を十字架へと向かわせていくことになるわけです。さて今日の箇所に戻りたいと思いますけれども、このようにパリサイ人と律法学者たちとイエス様の間に対立が深まっていったわけですが、その典型的なものの一つが安息日律法をめぐることでした。それが今日読んだ6章の1節。今日は2つのエピソードが出てきますが、時間もありませんので5節までお話しましたけれども、11節までがこの2つの安息日をめぐる、論争がここに記録されています。6章1節をご覧ください。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは穂を摘んで手で揉みながら食べていた。同じようなことが、マタイ・マルコにも書かれているんですが、この弟子たちの行動についてはルカの福音書が一番具体的に書かれています。ここでイエス様の弟子たちがした行動がパリサイ人たちによって問題視、これは問題だとされたわけですが、何が 問題だったのでしょうか。まあ、少し旧約聖書の律法の知識を確認したいと思いますが、まあ、私たち日本の社会では勝手に他の人の畑の麦を摘んで食べたら怒られるし、まあ、ある意味訴えられれば窃盗になるわけですね。まあ、お米でも勝手に何束か抜いて人の畑、田んぼから抜いていけばそれは立派な盗みになるわけです。しかしここで弟子たちがしたことが批判されたのは盗んだからではないということですね。旧約聖書にはこんな定めがあります。レビ記のあごめんなさい、まず新命記の23章25節、新命記23章25節を読みたいと思います。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは頬を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。まあちょっと手で摘んで食べるのはいいよって書いてるんですね。ただ、まあ、鎌を使ってこうもう本当あからさまにですね刈り取っていくのはそれはもうダメだ、ただ頬をちょっと摘んで食べるのはいいよと書いています。なぜそれが許されたのかということが、レビ記の19章9節から10節に書かれています。あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。ちょっと飛びますが、それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神主である。つまり麦畑を全部刈り取ってはいけないよ。端っこの部分、道路に面したところは残しておきなさい。そして収穫した後、まあ、落ちていくわけですよね。いろいろ落ち穂は拾ってはいけない。そういったものは貧しい人たち、あるいは土地を持たない外国人のために残しておきなさいと命じられたわけです。まあ、これは神様の、貧しい人々、また立場の弱い人方々への深い配慮から出てきた立法です。まあ、このことがですね、ルツ記というところにはモアブ人の女ルツが麦畑のへ行って落ち穂を集める、まあ、これは貧しい人たちがやる仕事だったわけです。そこで、まあ、優しいボアズさんはですね、まあ、わざとちょっと多めに落としてあげなさいと、まあ、そんなエピソードも出てくるわけですけれども、そういった背景があるということを、どうぞ覚えていただきたいと思います。さて、じゃあ何が問題なのか。弟子たちが麦畑から麦の方を摘んで食べること自体は禁じられていなかったということです。問題だったのはこれがある安息日のことだったということです。パリサイ人たちが問題にしていたのはこの日が安息日だったからです。彼らはなぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですかと言ってイエス様と弟子たちを批判しました。まあ、ここから見てもですね、まあ、さっきも言いましたがパリサイ人や律法学者たちがイエス様と弟子たちの行動を監視していたということがわかります。まあ、今でも政治家や芸能人とか有名な方々は常に誰かに見られている。まあ、私たち一般人はなかなかそういうことはありませんが、それでも、まあ、変な話ですが私もこの、牧師になってこの町で生きるようになってまずコンビニで立ち読みしなくなりましたどこで誰が見てるか分からない。まあ別に変な本読むつもりはないんですけれども、まあそういうことをちょっとしないようになりました。まあ、イエス様たちのすることはもう全部監視されていたということだなと思うんですけれども、安息日にしてはならないことをしている。まあ、どういうことでしょうか。まあ、注意しないといけないのはパリサイ人たちの言っていることは聖書の安息日についての教えそのものではないということです。で、聖書には何と書いているでしょうか。有名な出エジプト記20章の実戒を確認したいと思いますが、このように書かれています。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。まあ、ここが問題となったわけですね。安息日の持つ意味についてはもうこれも話せば非常にたくさんのことがありますので、今朝は詳しく話せませんが、 何といっても神様が天地を創造された時、7日目にその技を休まれ、私たち人間に対しても1週間に1度は働くのをやめて神様の前に安息を得なさいと言われたのが安息日の始まりです。安息日を守ることはイスラエル人、そして後にはまあユダヤ人と呼ばれますが、彼らにとっては特別なことでした。まあ、割礼という、儀式があります。それと並んでユダヤ人であることの印、そして他の民族とは全く我々は違うんだ、区別すること、それが安息日を守るということでした。まあ、特にエルサレムの神殿が破壊されバビロン捕囚となった後、人々が再びエルサレムに戻ってきて神殿を建て直してから、まあ、これを、まあ、第二神殿時代というんですけれども、まあ、その後イエス様の時代まで数百年ありますけれども、その時代にユダヤ人たちは特に律法を守ることに全力を挙げるようになります。まあ、反動と言っていいんでしょうか。安息日を守ることに異常なほどにこだわるようになったのがこの時代の人たちです。というのはやはり彼らにとっては苦い思い出であるわけです。国が一度は滅んでしまったのは神様の戒め律法を軽んじて守らなかったからだ。だから国は滅んでしまった。もう二度とそんなことはあってはならない。まあ、それはある面正しいことなんですけれども、しかし彼らは律法を守ることに集中した結果どうなっていったでしょうか。どうすれば律法を守ることができるのか、律法に違反しないようにするにはどうすればよいのか、まあ、律法を守ることそれ自体が目的となっていったんですね。まあ、これがイエス様が批判された悪い意味での律法主義の始まりです。まあ、一言で、まあ、もちろんなかなか批判することも難しいわけなんですけれども、まあ一言言えば血が通ってないと言えるでしょうか。あるいはこの後イエス様が批判されているように愛や憐れみがどこか欠けていた、安息日に良いことすらしてはならない、まあ、どこかずれてしまったんですね。血が通っていないものになっていった。しかし彼らはそれよりも律法を守るということに全力を注いだわけです。その中でも、まあ、今言いましたように特に大事にされたのが安息日の律法ですが、じゃあどうすれば安息日を守ったことになるのか、実は聖書にはそんなに細かく書いていないわけです。いかなる仕事もしてはならないとは書いていますが、じゃあ何をしてはいけないのか。もう生活していたら当然いろんなことをするわけですよね。朝起きたらご飯を食べるでしょうし、水を汲むでしょうし、じゃあ何をしてはいけないのか彼らは考えました。まあ、ヒントになるのは、出エジプト記の16章にからのところに書いている天からのマナについての出来事です。神様はイスラエルの民をかつて荒野で養うために毎朝天からのパンマナを降らせました。しかしマナが降るのは6日目までです。で、安息日である7日目には降りませんでした。その代わり6日目には2日分のマナが降って、神様は6日目に7日目の分まで集めなさい、そして6日目、7日目は集めないで家で安らぎなさいと言われたわけです。まあ、ここから教えられることは、安息日を守るということはただ労働をしないということだけでなく、まあ、生活にまつわることもできるだけ控えて神様を礼拝し、神様を中心に一日を過ごしなさいという勧めであるということが分かります。まあ、ただこういう律法主義に陥った人々にとっては具体的なことが決まってないと安心できません。まあ、よく、学校でもいろんな細かい決まりがあります。よく他の宗教でもいろんな戒律があったりします。これは私もいつも言ってるんですが、いろいろあると大変だなと思う反面、人間にとっては私はそれの方が楽だなと思っています。つまり、まあ何百とあったとしてもそれをチェックしてそれに違反しなければ 神の御心に背いたことにならないというのが律法主義です。それに対してただ神様はですね、あなた方はいかなる仕事もしてはならない、安息日を聖なるものとせよとだけ言われると、じゃあ何をしたらいいのかわからないわけですね。ユダヤ人たちはそれでは安心できませんでした。そこで、まあ、皆さんも聞いたことがあると思いますが、彼らは安息日はしてはいけないことのリストを作りました。そこで禁止された行動は39あったと言われています。まあ、言い伝えであるタルムードとかですね、律法の解説書であるミシュナーという、そういった聖書ではない本であったり口伝えの律法にそういったことが書いているわけです。まあ、有名なのは一日に歩いて良い距離が決まっていた、そんなこと聖書には一言も書いていないわけですが、まあ、これ以上歩いたら仕事になる、旅になるということを彼らは決めたわけです。それ以外にもさまざまな行動が安息日にしてはいけないことに定められました。さらにこれも容易に想像できることですが、39の禁止事項に当てはまるかどうかがさらに細かく定められるわけですね。結果として禁止された行動は39どころか膨大な数になっていく、枝葉枝葉枝葉となっていくわけですね。まあ、これは安息日の律法だけでなく他の聖書の教えについても、律法学者パリサイ人たちはさまざまな細かな定めを決めていました。まあ、イエス様があなた方は神の御心よりも人の言い伝えを大事にしていると言われましたが、まさに人の言い伝えというのはそういったことのことです。いつの間にか彼らは神様の御言葉である聖書の教えそのものよりも自分たちが決めた戒めを大事にするようになっていったということです。当時のパリサイ人律法学者たちは細かい決まりを守ることに全力を注いでいました。イエス様と出会った、若い真面目な人がですね、律法学者があなた方はこれを、私は神の戒めを全部思っていると言えたんですよね。私たちからしたらそんなこと絶対に言えない。でも彼らはつまり自分たちが決めた細かい決まりは頭のいい人はもう全部覚えて、そして実際にそのように していたわけです。ですから優秀な律法学者たちは、いや私は神の戒めを全部守っているということができたということですね。それに対してイエス様は、彼らが、まさに的外れである、偽善であるということを批判されたわけですけれども、イエス様の行動を見張っていたパリサイ人たちの目には、弟子たちの取った行動がもうすぐ目に留まったわけです。まあ、ある人たちは弟子たちの、行動がですね、4つの違反に当てはまったと指摘しています。まあ、笑い話のような話なんですが、刈り取った、脱穀した、もみ殻を吹き飛ばした、そして、潰して製粉した、それぞれが、まあ、してはならない仕事に当てはまる。まあ、つまりもみ殻、麦の粒を取ってもみを取って、潰して食べる行動がそれだけで4つの違反になるということですね。笑い話のようですが、パリサイ人たちからすれば大真面目です。彼らにとって安息日を徹底的に守ることこそがユダヤ民族の誇りであり、民族の存亡に関わることです。まあ、ここまでお話ししてきて、パリサイ人と律法学者たちの考え方がどこかずれていないか、歪んでいないかに気づかされたのではないでしょうか。それに対してイエス様は何とお答えになったか、それが6章の3節から書いている出来事です。ここでイエス様はダビデ王についてのエピソードをお語りになります。これはまた皆さんで読んでいただければと思いますが、第1サムエルの21章の1節から6節に書かれていることです。ダビデと友の者たちが空腹になったとき、ダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちにも与えたか、読んだことがないのですか。まあ、簡単に説明しますと、ダビデ王がまだ王様になる前ですが、戦いに出ていたとき食料を切らせて空腹になってしまいました。 その時彼は部下の人たちと一緒に祭司のところへ行ってパンをくださいと求めるわけです。しかし祭司の手元にあったのは臨在のパンだけだったというんですね。まあ、これについてもレビ記の24章1節から9節に書いているんですが、まあ、聖女、幕屋の聖女というところで神様の前に捧げられたパンのことです。それは安息日ごとに新しいものに取り替えられて引き下げられたパンは祭司だけが聖女で食べることを許されたと書いています。つまりダビデと共の者たちが祭司だけが食べることを許されたその臨在のパンを食べたということは明らかにこの律法に反していることのように思いますが、しかしダビデと部下たち、そしてダビデの求めに応じてパンを与えた祭司が罰せられたとは書いていないんですね。これはどういうことでしょうか。イエス様はこのことを例に挙げてパリサイ人たちに逆に問いかけをなさったわけです。聖書をよく知っているパリサイ人、律法学者たちは当然この出来事を知っているはずです。ダビデと部下たちは明らかに律法に反して祭司しか食べることが許されていないはずの臨在のパンを食べたではないか。しかもこれは安息日だったようなんですね。あなた方はこのことをどう説明するのか。なかなかなぜ大丈夫だったのかというのは、まあ、正直私もいろいろ考えても難しいところなんですが、まあ、ただイエス様がここで言われたことは彼らはちゃんと神様の御言葉と向き合って神様の御心を考えなければならなかったということです。まさに、彼らは思考が停止していた、考えていなかった、そのことに気づかせようとされたと思います。つまりイエス様はここで2つのことを願っておられました、まあ、求めておられました。第一はパリサイ人たちの歪んだ律法主義に気づかせるということ、そして第二は今自分たちの目の前にいるこのイエス様がどなたであるのか、誰であるのか、何を される方なのか、イエス様をどう理解しているかを彼らに、まあ、問いかけたわけです。ここでイエス様はやはりダビデのエピソードとこの弟子たちの行動を重ね合わせておられると思うんですね。ダビデと部下たちはお腹が減って結果として祭司のものである臨在のパンを食べてしまいました、まあ、それはダビデの判断によることでしたが、イエス様も弟子たちがお腹が空いて安息日に麦の方を摘んで食べることを咎めることも止めることもなさらなかった、あるいはイエス様も一緒に食べられたかもしれません。神を恐れ主に信頼するダビデは自分の判断と責任で祭司のパンを食べました。おそらくそれは部下たちへの配慮、憐れみもあったと思います。そして自分自身もお腹が空いていました。しかしやはりダビデは神への恐れを忘れない人であったわけです。それに対してイエス様はどうでしょうか。イエス様はまさにダビデの子孫であるお方と同時に誠の神、主であるお方です。そしてイエス様は安息日の主であるお方でした。安息日の主であるお方を中心に神様の前に憩いを得て安らぐ、それが安息日の意味です。イエス様はダビデとその部下がした行動、そして今弟子たちが麦の方を摘んで食べたことも安息日を汚すことにはならないと言われたわけです。それに対してパリサイ人たちはどうだったのでしょうか。まあ、彼らは安息日の律法を徹底的に守ろうとしていました。しかし結果として彼らは神様の御心、本当の安息日の意味から遠く離れてしまっていたんですね。まあ、考えれば矛盾してますよね。じゃあ、あなたたちが、人々が安息日に違反してないか見張ってる行動は何なんだ、それは仕事じゃないのかっていう、そういうことにもなるんじゃないかなと思うんですね。まさにもう彼らがしていたことは矛盾だらけだったわけです。彼らは安息日の本当の意味から遠く離れていました。もちろん安息日を軽んじて好き勝手なことをすることを神様は喜ばれない、それは確かです。しかし パリサイ人たちと安息日を軽んじる人たち、彼らは全く違うことをしているようですが、神様の御心から離れ、そして安息日の主を認めないで自分が主になってしまっているということでは実は同じであるということに私は気づかされます。主イエス様が安息日の主であるということは、創世記に遡ると言いましたが、天地すべてを作られて、そして7日目を休んで安息日を定めたお方であるということ、イエス様がその方である、つまり私たち人間を作ってくださったお方、そしてその方は律法を定められたお方でもあるわけです。もしパリサイ人たちがイエス様がどなたであるかを理解していたなら、こんな思い違いはしなかっただろうと思います。イエス様は決して神様の律法を廃止するために来られたのではなく、完成するために来られました。安息日を守ると言いながら、神様の御心から遠く離れて自己中心、自己満足に陥っていたパリサイ人、律法学者たちに大切なことに気づかせようとしたイエス様、しかし残念ながら彼らはこの時気づくことはなくって、この後のですね、6章の11節を見ると、彼らは怒りに満ちイエスをどうするか話し合いを始めた。もう反省するどころか気づくどころか、イエス様への敵意をますます深めていってしまいました。まとめたいと思いますが、私たちの教会でも約1ヶ月半、聖日礼拝のために共に集まることはできませんでした。しかし改めて神様を礼拝することの意味、大切さを私たち一人一人が気づかされたのではないかと思います。価値観が非常に多様で複雑な社会に私たちは今生きていますから、当時のユダヤ人のようと全く同じ状況とは言えないのは確かだと思います。そんな私たちにとって、安息日、私たちは安息日というよりは主の日、日曜日ですけれども、どのように守るかということは、簡単に結論の出る問題ではないかもしれませんが、悩んだところ結局私たちは原則に戻っていくわけです。主イエス様こそ安息日の主である、このことを今朝心に留めたいと思います。私たちはどうしても安息日、聖日を守ることはパリサイ人たちのようにですね、何々してはならない、してはならないという消極的なことに考えてしまうかも分かりません。しかしむしろ神様が望んでおられるのは積極的なことです。安息日、聖日に何をするのか、どのように過ごすのか、そしてどのようにすれば神様は喜ばれるのか、むしろそのことを私たちは考えるべきであると教えられます。結論から言えば、原則としてやはり私たちは聖日、1週間に一度同じ信仰を持つ兄弟姉妹と共に教会に集まって神様を礼拝し、神様の恵みと愛に移行うこと、それを神様が喜ばれる、それはもう間違いのないことです。イザヤ書にも安息日を守ることの祝福が何箇所か記されていますが、56章の6節から7節にはこんな言葉があります。主の名を愛してそのしもべとなった異国の民がみんな安息日を守ってこれを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて私の祈りの家で彼らを楽しませる。イザヤ書の56章6節か7節にはこうありますが、これはまさにユダヤ人にとってだけでなく全ての民にとって、安息日、主の日が大切であり祝福の時であるということを教えています。今日私自身も何か具体的なことをこれ以上話すことはできませんが、何をパリサイ人の言葉、安息日にしてはならないことをしている、こういう発想よりも私たちは安息日に何をするのか、主の日に何をすれば神様は喜ばれるのか、私たちが神様を喜び安息日を過ごすとはどういうことなのか、やはり基本としてあるのは神様を礼拝し賛美することこそ私たちの喜びであり祝福であるということを今日改めて覚えたいと思います。お祈りしましょう。